今ちょうど咲いてますので、この花を見てもらっておきますね。この花は、山とか、山裾とかにある6月の代表的なとも言える、そういう花ですね。で、これは、この花の形が昔の矢を入れる入れ物、それをウツボって言ったもので、そのウツボに似てるから、ウツボグサって言うんですね。ずっと前にも写真の専門誌の表紙を飾った、大きく飾ったことがあります。6月にというと、これはもう40年以上も前に群生しているところ、ナルトとかのちょっと低山の麓の方で群生してたものを取ってきて、そしてもう40年ほどずっと私の家の周りで咲いてるように野生化して咲いてるわけですね。まあ、色がとても綺麗で、雑草を取ってやると自然に広がっていったわけですね、種物。これ、ウツボウサっていうものです。このインターネット、スマホ持ってる人は、ウツボウサって言ったら、直ちにたくさん出てきますから分かると思います。はい、まあ、こうした特別な初夏の草ですね。野草のことも知っていただいたらと思って出しました。今日のところは、ベトサダの池のほとりでというふうな、そういう似た本の名前にもあるけれども、でもここの内容を見て、自分と何か関係が深くあると思う人はあんまりいないんではないかと思われますね。ここでたくさんのいろんな病気の人がとても不思議なことが書いてあるからですね。38年も病気で苦しんでいたかと。イエスが見て、そして良くなりたいのか。まあ当たり前のようなことを。ね、良くなりたいことをおるのに、という。で、水が動くとき、池の中に入れてくれる人いないから、他の人は先に降りていくんだと。なんでだろう。よくわからないと思いますね。水が動いたとき、池の中に入れる。だって意味がわからないと思います。で、それで、この、巻末にありますが、ここのところではちょっと意味がわからないので、少し後の写本にはですね、このヨハネ福音書の、ヨハネ福音書最後のところに書いてありますので、ページ数と212ページ、212ページのところですね、ヨハネ福音書の最後に、一番最後に書いてあります。一番最後に、彼らは水が動くのを待っていた病気の人ですね。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くんだと。その水が動くときに真っ先に水に入るものはどんな病気にかかっても癒されるんだと。この定本に説が書いて箇所に異本とか言って、これ別の写本ということですね。異本って何だろうかなんてですね、思ったものですね、始まるとき。で、どの写本に、アレクサンドリアの写本とか、シナイ写本とか、バチガン写本とか、その他たくさんの写本。で、ギリシャ語の現在手に入るテキストには、何という写本にはこれは載ってる。何という写本にはこれは載ってない。その写本は何世紀頃、そんなことも詳しく書いてあるギリシャ語のテキストがあるわけですね。で、それを見たらわかるようになっているわけですが、写本の少し後の写本にこのようにあるのが、まあ、いろいろたくさんあるわけですね。そういうことです。で、なんかこのようにして補って読んできたということですね。でも、そういうことを聞いてもなおですね、何か私たち天使が降りてきて池のほとりで真っ先に入る人だけ治るとか聞いても、あまりにも現実離れしているようでですね、あまりピンとこないという人も多いんじゃないかと思います。で、ところが聖書っていうのはですね、何か我々と関係ないようにちょっと表面的に思えても、実は深い関係があるというところに満ちておるわけなんですね。聖書全体はまあそういうことです。それでここのところですね、細かなところを置いて、ここのところに来て、この池のほとりにおった人は、目が見えない人 足が動かない人、立てない。体が麻痺した。そのようにですね、第一、昔であれば車椅子なんて自動車もなかったわけです。目が見えないと、目が見えない人に対するケアっていうのは全くなかったから、一番ですね、まあ見下され、あるいは役に立たないと思われる。聞こえない人もそうだったんですね。何を言ってもわからない。聴覚障害者に対する教育がなかったら、動物と同じようなり声のような声しか出ない。そういうふうに目が見えない人もちっちゃな子供でもできる、歩き回ることさえできない。すぐそばにあることを見つからないとかいうことで、この二つは特別に目立ってですね、全く聞こえないと、うなり声しか出ない。何を言ったって言葉が全部わからないから、何を言ってもわからない。動物と同じだということで、非常にそういう意味で悲惨な生活を強いられたわけです。で、ろうの人たちは書く言葉がわからないから、一切の文章わからないから、書き残すこともできない。文も作れないわけ。どんなにそういう意味で孤独でですね、胴を叩いて殴る、叩いたり、絶えずですね、こう怒った目でギューッと睨みつけられたりと、それを浴びて生きてきたわけです。で、目の見えない人は、日本ではですね、ハリキューとかいうことで、アンマということでありましたが、昔はそんなこともなかったので、目が見えない、真っ暗で全く見えない人はですね、手がかかる非常に面倒なだけだと。何も仕事はできない。いうふうなことで非常に見下されたと。足が不自由も同じですね。どこも行けないから、いちいち動かすだけでも変えていかないか。何にも役に立たないと。最もそういう見下された人たちだったわけです。ここに書いてある。王子も横たわっていた。そして何とか癒してもらいたいという切実な願いを持って来ていた。時々水が動くんだ。動くって真っ先に入らんといけない。だって真っ先に入るような元気な人ですね、ある程度。足がやってたら、はおってばーっと行くと。目が見えない人でやったらですね、なんか音がしたらさーっと行くと。まあ、そういうように、人というわけです。大勢行ったと。そこで特に書いてあるのが、38年も病気で苦しんでる人がいたと。イエス様はその人を見て、こう寝てるのを見てすぐに、ずーっと病気であるのを見抜いたということ。これは、サマリアの女の人もですね、初めてイエス様会ったのに、5人の男がおった。夫がおった。パッと見抜いたり。ナタナエルという人もですね、会わない前からあなた前に一軸の木の下に座っているのを見た。イエス様が言われたことがありますね。これは当然ですね、エルサレムが滅び、ローマ帝国によって攻撃されて滅ぼされるということも見抜いていたわけです。神様に立ち返ることをしなければ、必ずですね、滅ぼされてしまう。徹底的に滅ぼされてしまうんだ。涙を流して、そういうことを言われた。イエス様が殺された十字架で、殺されてからですね、少し後ですね、まあ、40年足らず後に、本当に徹底的に滅ぼされてしまったんですね。そういうことまで、先の子まで見抜くと。過去にあったことも見抜く。聖職も立ちどころに、聖者ら、大工さん、石膏、石を作り、そういう人の息子だから聖書なんかないわけ。ないのに、すべての聖書の数分かってる、こんなこと我々から言ったら考えられない、こんなことあるはずがないと思うかもしれないけど、前にスウェーデンボルクという有名な人は非常にたくさんの聖書の価値を立ちどこに出た天才的な人だったらしいですね。鉱山の方いった理化学系の技術者でもあり科学者でもある、それで非常にこの霊感の発達した人だったみたいです。で、時々そういうふうにですね、あのモーツァルトが一遍聞いたベートーベン一遍聞いただけで弾けると、我々には、ね、こうそう想像ができないようなことを能力神様を与える場合がある。まあ、そういうことで、まあ、ここの場合もですね、イエス様はずっと長く苦しんできたと、立ち直り見抜いたと。というわけですね。まずここでですね、38年病気で苦しんでいた。どれくらいの長い期間かと。今のように丁寧にですよ、福祉の設備があったり、介護、ケアとか、 そういうふうな制度も何もなかったわけです。病気の人は邪魔者扱いにされていた。役に立たない。昔はみんな、肉体労働、働きばっかりですよね。物を運んだり切ったり。体が動かない人、事務職とかパソコンなんてなかったわけですから、体が動かないということは全く役に立たないということに見なされたわけ。中の身が見えない人はですね、なんか人がいっぱい通るとこ行って、簡単に火が出るのに、砂ぼこりそこで立って足音がしたら、お金もくださいと。一日経っとれと。そういうことを命じられたりして、来てたということですね。でもそんな風に、ここのところで、一年間も、そういう見下されて、非常に病気で苦しい思う。また二年も三年も。38年って読むのは一瞬だけど、38年も苦しんで、ずーっと病気で苦しんでいた。どれだけ長い間か、本当のその苦しみを知って、イエス様をすぐに見て取ったと。ね。この点はですね、現在であれば医療、優れた医療があってですよ、少し前にもある私の経営関係の人が、非常に危ないところを、福島県の方ですけど、脳の方の異常が起こって、意識不明になって倒れたと。すぐに救急車で行って、そして特別日本でもその方面のですね、脳下垂体。脳下垂体と非常に大事なホルモンを出すような、中心的なところをやられてしまって、意識不明になって倒れたと。以前だとそのまま死んでいたけど、特別な、この技術が非常にできる医者のところへ連れて行ってもらって、そしたらまあ奇跡的にそこの癌取り去って、回復した。ね、で、電話をしてきたわけ。もう本当にそういうことで、もう死んでいたようなもんだと。まあ以前だったらそんな何もなかったわけですよね。今は非常にそういうふうに医学も進んできている。まあ余命ばかりではないわけですよね。副作用。薬の副作用、毒作用。あるいは間違った手術。間違った投薬、いろいろ薬。で、病気になる人もたくさんある。まあ私が今から50年近く前に、読んだ薬関係の本でもそのことは詳しく書いてあったですね。まあ、それはともかく、そういうことで、この医療あるいはケアということは全くなかった。病院すらなかった。施設もなかった時代に、これがどのくらいの苦しみか。1年、また1年、また3年、4年。いつまで続くか。そういうことこの38年と間に私でも少しでも自分の感覚として受け取る必要がある。それならこう読んだことにならないという。そういうことになるとですね、この人がその一年ごとにどんだけの苦しみや悩みや孤独、人からみんなから見下され役立たない。どれだけの忍耐必要だったかって。それはだんだん年がいってきたり、病気をいろいろした。そういう経験のよりある人は少しでも実感ができる。けど健康そのものの人はそれは分からないんですね。私も中学1年の7月、6月から7月頃に足が非常に痛くなって、足首が、左足が。びっこを引きながら中学校に徳島駅から通ってた。だんだんひどいか見てもらったら、足の骨の病気だと。それで、今すぐにギプスを入れて手当てをしないと、もっと動かしたいから。そうしたら足を切断せないといけないとかって医者から言われてびっくりした。それからずーっと学校休んで、まあ、硬い大きな昔みたいですからですね。固定したまま。それで、家でずーっとおったわけですね。山だからどこも行けない。病院に行くときだけは父が、その時まだオートバイも車も何もなかったみたいで、自転車に乗って徳島に着いてその後ろに乗っかってですね、白い足、真っ白の白い足だったらみんながジロジロ見るから父は非常に嫌がったりして、父の仕事が終わるまで一日待ってってですね、それで乗せてもらうか。まあ、そんなことを覚えてるわけですね。それから私は他の人が病気だと考えたら、それまで全く感じなかったと覚えてます。 誰か病気になったら何とかしたら何にも感じてなかった。その時以降は何か本当に、パッと感じるようになったんですね。それはっきり覚えてるわけです。それが再び学校に行くことで、3学期の中頃だった。まあそんなことで、この病気の苦しみっていうことは、健康な時には分からなかったんですね。痛い目に遭わされて、それが分かった。で、私も1年余り前に突然倒れてしたけど、優れた医療、良い医者たち、あるいは機械、そうしたものによってですね、治されたけれども、あるいは山とか、あるいはあの時の東京にたらい回され救急車が行けなかった。その前にも死んでいたぞ。もう非常に危ない状態に腸の中がなってたというんですね。血が止まって、腸の筋肉も血が止まっておってですね、それも張り裂ける寸前で、裂けたら、尿毒症になって死ぬというようなことを言われたことがあります。そんなことで、この苦しみっていうことをですね、持ってみる。で、ここには、この五章はですね、イエス様がヨハネに福音書で初めて自分が言った人たちが、そう、で、ここに出てる。マタイの福音書では、イエス様が初めて病気の人を言った。どんな病気の人だったか。というと、マタイの八章に初めて会ったわけですね。具体的には。7章までは三条の教え。で、ところがですね、この今の訳、あるいは新改訳の訳では、それが分からなくなる。新共同訳でも私が最初に買ったものは、イエス様が降りて最初に会ったのは、一人の雷病を患っている人がイエスに近寄った。ひれ伏した。ご意志ならば私を清くすることができるんだ。イエスが手を差し伸べてくれ、清くなれと言ったら、雷病は清くなった。ところが、重い皮膚病を書いてある。重い皮膚病と雷病とまるっきり違うものですね、本来。それから、新改訳では、サーラート。サーラート。サーラート、ヘブライ語です。サーラートという言葉で書いてある。何のことかわからないわ。意味不明。どうして意味不明なサーラートのヘブライ語をですね、こんな重要なところに入れたのか、不可解千万です。英語訳、何十種類見てごらんなさい。サーラートって一つ、ユダヤ系の訳したものが一つや二つあるぐらい。とみんなですね、レパー、ないしはレプロジーです。レパー。雷病、ないしは雷病のっていう。ちょっとここに、コメントのように言いましたが、NRS。ではですね、発祥にする。There was a leper who came to him and knelt before him, saying, Lord, if you can make me new international, 的なこれでした。ね、A man with leper.途中でなんか切れたんですが、はい。それで、この、新しいからといってですね、この良いとは限らないわけです。担当の人たちのある意味で少ないグループの人が決めて、しかもここのマタイの人、誰が担当、その人を大方訳するわけです。その人の気持ちで。だから何でもかんでも新しいだから宣伝にですね、これ一番今まで良い役だなんて言ってそうではないわけですよね。担当者が変わってすぐに変わる。例えば新教大学の前、共同訳っていうのはですね、みんな言語に近いのがいいとか言い出して、この一部の人が。そして、イエスという名前です。イエスス。イエスス。イザヤのイエシャヤ。とか言ってですね、ヨハネのヨアンネス。そんなにギリシャ語に近いような発音まで全部したんです。こんな日本語に合わせてせなんだら、例えばですよ、英語でもジーザス。言語はイエスースです。イエスース。イエスースとね、ジーザス、まるっきり違うわけです。ギリシャ語は昔は長が長かったんですね。ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語、みんなそうです。時代がゆっくりしたから長い腸。今は違うわけですから、昔にも近づけるいうことはないわけです。それと同じでですね、 まあ、すぐにだから変わった。新教大学に変わって全面的にそれ変えられた。担当者の委員が変わったら、それだけ名前をみんな言語に近づけた。みんなパッと変わった。それはもう当然ですね。あるグループが聖書委員会でもグループが訳してるんだから、そうなるわけです。はい。で、三条の水系に初めてイエス様が会ったのはですね、重い皮膚病なんかじゃなくて、大病。ずっと伝統的に汚れてるってされて、最も恐ろしい病気だった。最終的に手も切断したり、目も見えなくなったり、足まで、一切の感覚がなくなる。耳の穴と、この一部ですね。しかも感覚が残らない。刺してもないと感覚感じない。で、もう手もだんだんおかしくなり、顔も見られないほど異様な表情にもなっていくという。ね。で、しかも電子に映るということになると、どこから見ても恐ろしいというので、どこの国でも、恐れられていた。こういう人のところにまず会って、手を差し伸べたら絶対行かない。触ったらいけないっていうのをイエスとまず率先に手を差し伸べた。触れたと、わざわざ書いてある。そして清められたと。今日のところ、ヨハネ福音書では、イエス様が初めてこういった病気の人は、一番重い病気の人ばかりがおるところなんですね。そのように構成してある、横の、配置、レイアウトも神様の聖霊に導かれてきているので、面白半分にしているんではないわけですね。単に読者の気を引くため、小説なんてそういった多いですね。面白おかしくしてやる。漫画アミネムとかみんなそうですね。そのためにどんな残酷なことであっても、読者がアッと驚くようなところってある。鬼滅の刃なんて見て前も言ったこと。あんなも残虐な卑劣な汚らしい。よくもみんなが見るものだと。もう本当に驚いてしまう。ああいうのを見てなんとも面白いと感じる。こういう感覚が本当に、狂ってしまってるという感じがしますけれども。とにかくこういうことでですね、病気の最も困難な人たちの記事が最初に置かれているということ。その前には、イエス様たまたま座って、わざわざ行ったんじゃなくて、出会ったのはサマリア、ね。サマリアの女の人も差別をされていた。見下されていた人。しかも、地位もですね、女の人が何も敬われてもいないよ。ただの人との出会いが書いてある。それはイエスさんはただ言ったんではなかったわけですね。そうして、まあ、このように。だからここでですね、天使が時々舞い降りた水が起こるというけど、その天使すらも助けはしなかったと。神様を言えば助けなかったという感じで書いてある。それでもなおですね、重要なことは、この人はやっぱりここに行っておったというわけです。この池のほとり。いつ行ったでも、自分でパッと先に入る人おると。何度言っても何度言っても自分の体が十分動かないから、弱いから、いつも残されてしまう。直されない。それでも諦めないでそこで留まって。毎日行ったかどうか書いてないけれども、しばしばそこに行ってですね、そうして待ち望んでいた。けども、いつもいつもそのように自分より先に池に入る人があって、そしてなんかその人は言わせるけど、自分はいつもいつも取り残されてきた。だからずっと病気の人たちの中においてもとりわけまた弱い人だった。でそれでもなお一挙ったということですね。全く諦めてはいなかった。そしてその後でイエス様に出会ったわけですね。ここで何を言おうとしているのか。我々関係がないか、そうでないわけですね。私たちも38年、実際に、勝浦さんなんかは36年も寝たきり。発症からもっともっと40年以上ですね。戸川さんのご主人も、すみません、名前にも許されたけども、やはりそういうふうに30年以上も、34年か、戸川さん何年だった。何年間。戸川さん、戸川茂雄さんも35年よく似てますよね。寝たきり。で、人の介助があって初めて起きられる。歩行器に乗せ上げて歩けるような。それも大学病院ではそういうこともできないと言われる。 ども、まあ、神様はそういう意味ですね、ほとほこびに乗せてあげたら、まあ、ずっと歩けるようになったという大きな理由であったけど、一切食事も排泄も何も自分で起き上がることもできないまま35年。まあ、そういう方が身近にもおるわけですけども、今はそういう良き介護なりですね、医療なりがあるわけですけれども、これではなかったわけですね。で、最も弱い中のまた弱い人、それでもそこにイエス様との関わりが書いてあると。これは私たちにとっても大切なことなんですね。私たちもだんだん年が寄ってくると、一番弱い存在になっていくわけですね。まあ元気なパッとこう、脳卒中が起こって、そのまま死んでしまうという人もおるわけです。私の母方の祖父母も両方、ね、海岸で釣りをした途端に、時に亡くなった。祖母の方は、歩いて、40分ぐらいの田んぼなんか取って、医院に行って、クリニックに行って、帰ってくる途中に倒れた。で、そのまま。だからそういう人もあるんですね。ずっと苦しまなくって、まあまあ元気に持って、パッと見される人の中には、そういう神様を、そういうある種の恵みを与える人もおるけれども、多くの場合は弱ってですね、東京あたりも一人で苦しんで、で、一人で死んでしまった。夫婦ともに間もなく死んだ。たくさんおる人がついこの間も出ておったんです。で、家の中はもうゴミだらけだ。もう整理することもできない。食べたものを取る。食べたものを取る。もう誰もそこに入らない。そのように全く見捨てられた状態に置かれる人がたくさん出てきているわけですよね。で、そういうことで、整理できる、もうする力もない。弱ってきたな、もうできなくなっていく。まあ、そういうふうに人間っていうのは長寿に寿命が長くなるのはある意味ではいいけれども、かえって非常に苦しみが長引かせられるという人もたくさん今出てきているんですよね。だんだんだんだん弱くなる人が非常に多い。精神的にもですね。夫と妻が同時にパッと亡くなればいい。しかも仲良く過ごしてきて、同時に亡くなることはありえないんですね。中には夫と妻、あるいは親とか非常にこう、仲がうまくいかないという人もたくさんおることなんですね。ですから、老年は苦しみ。しかも誰からも帰り見てくれない。年寄った人なんか行かない。明るい元気でですね、ニコニコして面白くていい人、こんなとこ行くけども。年寄って病気だ、どこも動けん、誰も行かなくなる。でもそういうような苦しみを知ってくださる、本当にイエス様だけだということ。イエス様と向けば、そういう人が、本当に出会う。これは最も弱い時でもイエス様と会うことができると。これは私たちの大きな福音なんですよね。そういう意味ではですね、これからの日本は世界で最も高齢化のスピードが速い状況だということで、しかも一番の心の根本にある神様の信念という信仰はない。ウクライナでもですね、もともと前から何とか言ってるように、ロシア、ソ連、広大な領域にロシア正教というキリスト教が広まる中心元出発点がキエフだと。キエフ。まあ、キエフという。ですから、あそこにはセントソフィア大臣という、ソフィア、世界遺産になるような、非常に立派な、まあ、教会、大聖堂がありますよね。で、そこも生きて働いてる。だから、たくさんのキリスト者、今から、2009年の時点でも、1億6000万って言ったんですね。NHK の番組で。1億6000万のキリスト者がおると。ところが、1917年のロシア革命、武力革命原因による。それから、スターリンなんかによってですね、20万人、25万人もの聖職者、司祭牧師のような人が殺された。そのぐらい強固な弾圧迫害と。ついつい本気で殺していくわけ。スターリンなんかはですね、自分の仲間同僚の閣僚を平気で殺していく。そのような厳しい状況は、まあ、ほとんど日本人は知らないと思いますけど、 ども、そんな厳しいですね。聖職者20万人、25万人も殺していくとか。そんなもう無理しようと、抹殺しようとしたわけですね。それが、どういうことかっていうと、世界の10年が経つうちに、2009年に至って、1億6000万人というぐらいに増えてきたと。だから今のウクライナの人たち、ロシアの人たちでもですね、本当に神様に祈ってる人はたくさんおるわけですけれども、それを報道しない。大きな戦車が壊されて燃えてる、人が死んでる。そういう場面ばかりですね。ある意味非常に一方的なわけです。まあ、そんなことで、いつも祈るときには十字を切るというけども、本当にこの、いつも十字架のキリストを思う。どういう意味で十字をするんだったら、本当にこれは絶えず、十字架のイエス様の苦しみを思う。そこからの罪の許しのに思う。ということで、意味があるわけですね。で、ここでですね、良くなりたいのかと。で、こういったものこと、何がしてほしいのか。と言われたり、別の聞いてもありますが、これは絶えずですね、イエス様に本当に何がしてほしいかをいつも訴える。これは人間どうしてもね、まあ家族であっても、いつも会ってる声の中でも、自分が抱えてる問題っていうのは言わないからわからないわけです。いくら顔見たところでわかりますよね。言って祈ってくださいって本当に、これは私まで、これは本当に祈ろうと思って祈りますが、何もやるかわからないわけ。イエス様はですね、言わなくても心の中で思うけど、そんな人はほとんどいないはずです。具体的にどんなことが起こってるかなんてわからないですよね。やっぱり言うっていうことは、それだけ何か不思議とイエス様、神様、手助けしてくれとか、黙っとったんじゃ聞いていくわけですね。だから、そういう意味で祈りのともに祈りの課題っていうのは、少しでもそれを出し合えないような、ちょっとこう、人の前で言えないような内部です。これはそれぞれあるから、これはまあ仕方ない。もそういう意味ではですね、神様を信じるということも互いに言い合う。苦しいことも喜ばしいことも言い合うことができて、共に喜び、共に祈るということが本来の理想ではあるわけですね。だからイエス様に対してもですね、絶えず言うと。祈らず来ても分かってくれてるんです。やっぱりはっきり言葉に言うことによって、一層神様もイエス様もここに止めてくださるというところがあるんですね。で、この人の実用ですね。みんな先に入って自分だけ残されてしまう。弱者の中のまた一番弱者だと。そしたらイエス様、起き上がれ。これ、エゲイロー。エゲイローというこの言葉。この人、普通に起き上がる。立ち上がる。それから、蘇る。復活するという言葉にも使われているんですね。復活するというなんかキリスト教の特別な言葉だ。と思いがちです。元のギリシャ語は単にこのように起き上がる、立ち上がる、なんか目が覚める、いろんなことに使うわけです。起き上がる。で、実際のこの人は霊的には本当に復活したのですね。だから言葉がここはエゲイロということを見ると、他のところで復活して復活死んだから。この人本当に事実死んでたのが復活したという感じも言語で見ると受け取るわけですね。で、起き上がれ。床を担げと。もう寝床、これいらなくなる。そして歩けと。歩け、前進しよう。ということですね。これはまた私たちに対しても、こういう呼びかけがいつもあるわけですよね。弱っていたら、イエス様仰いでですね、イエス様から静かな細い声で、立ち上がれと。起き上がれ。目を覚ませと。で、お前がもう、ずっと伏せておった、寝ておったのはそれを置いて、そのもう軽々、その誇り寝取るしかなかったのを軽々と買っていた。もうほんのもう軽いんだ。だから、前進しようと。そういう励ましの言葉が、私たちにも一番これ必要になってくるわけですね。だんだん年寄って、自分の体が病気になって苦しくなったらですね、もう本当に他の人のことまで思いられないぐらい弱ってくるということは当然あるわけですね。 元気な時のいろんな人のことを思って言ってても、本当に自分が弱って苦しくなったら、頭が本当に非常に痛いとか、他の人のことは思えないということが起こるけど、そのことをイエス様は思ってくださると。そういうことでですね、これはこのように38年の苦しい孤独な病との戦い、後にこのイエス様は本当に深く出会ったと。イエス様の御言葉によって立ち上がることができた。そのようにですね、これは学問でもなければ、単に医療でもなければ、知識でもない、ね、百科事典的な、あるいはバラエティ番組であると、まあ、いっぱいの細切れの知識も何でもない。何もない。何もない人でも、ただ病気の弱さだけを告白した。ただそれだけで、一番大事な神様、キリスト様の言葉を直接受けた。そしたら力が出た。これはいつになっても変わらないですよね。一番我々すべての人に対して力のはこの神様からの直接的な言葉だ。それは、実はこの聖書の最初から言えば暗示されている。真っ暗闇。ね。で、前から言ったように、この聖書では混沌。混沌と訳したら、これは豆腐と暴腐の二つの方で、両方とも、ベイカンとボイド。英語訳でこれを参照して大事なことところだ。空虚虚しいというのもとなんです。全くの闇と、ボイド、あるいはベイカント、あるいはデストレイト。全くの荒涼とした。そういう虚しさのただ中に光当てたら光があるんだ。だからそこにも精霊の風が吹いてる。この人全くの闇だったわけです。それと虚しさですいません。何もしてもしても、何にも誰も帰り見てくれない。いつも別の人が。障害者、病人の中で元気な人、まず入っていく。まあ、パラリンピックっていうのもですね、障害者も元気な人ですよね。病気で寝てる人は絶対できないことです。で、それは同じ障害者でもいろいろあるから、そういう元気な人、またそれなりに神様を用いられるんだけど、そんなパラリンピックって、ああいうですね、飛んで飛んで跳ねて跳ねて、全然運動神経もなくて、そういう体力もない人もたくさんおるわけですが、その人でもイエス様を見捨てない。この世は見捨てるかもしれない。というわけですね。ですから、この点、苦しみの彼方に初めて言われる。最初のアブラハムでもそうですよね。アブラハムでも、まず何があったか。考えたのでは学問でも経験でもなかったですね。羊飼いという普通の生活をしている。突然神の声が聞こえた。それがですよ。自分のですね、地域、慣れ親しんでいる故郷も、いわば捨てて、多くの知り合いとも、はるかな遠いところですね、行くやんってすごい力がないといけないです。どこかわからない。途中で何が起こるかわからないわけです。それをなさしめるものは神の言葉だった。というわけですね。人から言われたら、そんなん途中で何が起こるかわからないのに、ふるさと捨てて行けるかと。いうことですよね。その行けるか絶対行けないと思うに行かせる不思議な力が神のことを持っている、ね。それこそこれからのですね、混乱した時代、空虚な時代、戦争とか何が起こるかわからない。そのような時代に一番頼りになるのは、そういういかなることが起こっても動かないもの。しかも永遠にその真理は変わらない。しかもその言葉に愛がこもっている。そういう神の言葉が直接受けることこそが、これからので一番大事なことですね。経済が成長する、経済が停滞しているか言っても、経済この繁栄する前、コロナ前、戦争、コロナ、ウクライナ戦争前、どれほど日本人も多くですね、自殺者がおったかというと。2万人も今死んでるんです。自殺、2万人も。戦争がよりもっともっとたくさん死んでるわけです。しかも自殺未遂の人いったらもっともっと何倍になるかわからんというわけ。それが原因不明の死。だから、戦争で死んだ、戦争で死んだよ。実は戦争なくても、お金はいっぱい、世界有数の、敵と言われるかですね、福祉。福祉もいっぱいある。ブラジルの人が前に山梨県でやったことある。日本に帰ってびっくりしたと。ガンダとかなんとか言った時、いっぱい至れり尽くしてきて、いろんなとこ、あ、ここ行ったり、そこ行って言うとか。 ブラジルは癌になって医者にもかからない、保険になって。そのまま苦しくなって死んでいくだけなの。びっくりしたと。そのことを聞いて私もびっくりした。そういうことで、でも、そういうふうに、戦争がなくてもコロナなくても、自ら死ぬ人はたくさんおる。孤独な人もたくさんおるわけです。そのあらゆる病気、あらゆる状態に対して、結構最も有効な力ある薬っていうのは神の言葉だ。ね。そのことを私たちもここでですね、イエスが言われたら起き上がれと。とこかって歩きなさいと。こういう言葉があったら立ち上がる。私自身も最初の言葉、十字架の上からですね、何時の罪許されたりという、そのかすかな御言葉を聞いてから力を与えると。たったその一つでよかった。はい、ということで、終わります。